ようございます。聖書と福音の時間です。まもなく大型連休、いろいろと計画をお考えだと思います。あそこに行ってあれを食べて、これを見てあれをしよう。確かにあれこれ計画を立てることは楽しいです。でも明日何が起こるかわからないのが私たちの人生。そろそろ人生そのもののプランをじっくり考える必要があるかもしれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。ある時母からこんな話を聞きました。今まで生きてきた中でね、一番辛かったのは待ちに待った赤ちゃんを二度流産してしまったこと。そういった母の顔はいつもの陽気な大阪のおばちゃんの顔ではありませんでした。一番辛かったのは母の心の中にあるんだなぁということを幼心に知った瞬間です。後にも先にも聞いたのはこの時だけだったと記憶しています。この世界にある苦しみや悲しみの中で最も大きなダメージを与えるものはやはり死ではないかと思います。愛する者の死、これは強烈な痛みになります。小学生の時のことです。近所のお祭りでひよこ釣りをしていたんです。糸の先に餌をつけひよこを釣り上げるんです。私は可愛らしいひよこを一匹手に入れました。母は大反対したんですが、持って帰ってきたものは捨てるわけにはいきません。生まれて初めて買った生き物でした。毎日学校から帰ってひよこを散歩させるんです。私の後ろをついてちょこちょこ走る可愛さはたまりませんでした。しかし一週間くらい経ったある日、学校から戻るとひよこがぐったりしているんですね。そしてあっという間に死んでしまいました。数日間泣いて暮らしました。その数年後も捨てられた子犬を拾ってきて飼ったことがありました。名前をつけて、鎖を飼って、家を作って、すっかり家族の一員になった頃、なんとなく元気がなかったので、お医者さんに連れて行きました。見せた時は、すでに手遅れでした。先生は、このままでは苦しむから、薬で眠らせて最後を迎えさせた方がいいよと言われたんです。最後にもう一度子犬を抱きしめ頭を撫でました。すると何も知らずペロペロ顔を舐めてくるんですね。離れる時に見せた子犬の目は忘れられませんでした。私は一目もはばからずワンワン泣きながら家に帰ったことを覚えています。小さな生き物でも大切なものの死は打撃を与えます。愛する人たちの死はこれに比べることができません。家族の死、親族の死、友人の死、お世話になった方々の死、その中で多くの人たちの死に向かう時の戸惑いと恐怖の顔を見ました。残された人たちのどうしようもない打ちのめされた姿も見ました。悲しみで気が変になりそうになった、そんな姿も見ました。これらの痛みは決して一時的なものだけではないと思います。私は自分の父を19歳で亡くしましたが、その後1年ほど父の夢を見続けました。町の雑踏で元気な父を見つけるんです。大声で叫んで必死で追いかけるんですが見失うんです。それを何度も何度も繰り返しました。悲しみから立ち直って元気になったように見えていても、心の中に開いた穴は完全に埋まることはできないんです。それが死の与える痛みです。さて、ユネスコの調べでは地球人口70億人のうち1日で亡くなられる人の数はだいたい15から18万人だそうです。そしてその人を取り巻く数倍、数十倍の人たちの悲しみが毎日毎日この世界に溢れているんです。 私は今まで多くの方々の死に出会ってきました。多くの悲しむ家族の姿も見てきました。その中でクリスチャンの方の死とそうでない方の死とでは少し違いがあると感じていました。ある時、クリスチャンではない知人の看護師さんからこんな質問を受けました。病院でクリスチャンの方が亡くなれる時とそうでない方が亡くなれる時では何かが違うように思うんです。家族さんも少し違うような気がするんですが、何か違いがあるんでしょうか？教えてください。この方はキリスト教系の病院にお勤めでした。それで私はお話したんです。クリスチャンは人間が死んだらおしまいで何もなくなってしまうとは考えていません。天国があると心から信じているんです。ですから死は天国への入り口なんです。確かにこの世界で会えなくなることは寂しいことです。でも本人も残される家族も天国で必ず再会できると信じているんです。ですからある方はお先にねと言って亡くなられます。また See you again と言って亡くなられる方もあるんです。そうお話しすると真剣に耳を傾けてくださいました。イエス・キリストはある時こう言われました。私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。死んでも生きる、なんてバカバカしいことを信じているんだろう。そんなのは餌のことだ、ごまかしだと思われると思います。日本人の多くの方は人間は死んだら終わりと。でも本当に終わりなんでしょうか？聖書はそうではない、天国があると言います。どちらが正しいのでしょうか？最近はマラソンブームですよね。東京や大阪、またいろんなところで市民マラソンが大盛況です。人生はよくこのマラソンに例えられます。山あり谷ありの 42.195 キロ、やっと走り切ってゴールのテープを切った瞬間、もし何もなくなり消滅するならば、その人は一体何のために走るんでしょうか？テープの向こうに栄冠があり、またそこで愛する人が出迎え抱きしめてくれるからこそ、この長く苦しい道のりを走り切る意味と喜びがあるのではないでしょうか。もちろん走り切るプロセスが大切なこともわかります。でもプロセスはあくまでプロセス、それが目的になるわけではありません。もしゴールのテープを切る瞬間に自分が消滅するならば、ゴールは目指すべきものではなく、ただの恐怖の瞬間でしかないはずです。消滅する瞬間が近づけば近づくほど憂鬱になるのは当たり前ではありませんか。そして自分を愛し支えてくれた人たちが悲しみに打ちひしがれる瞬間でもあるんです。人生とはそんなもんでしょうか。私は両手を挙げて喜んでそのゴールを走り抜けたい。お先に失礼言って笑顔で言い切って走り抜けたい。心からそう思っています。イエスは言われました。人間は死んでも生きる。ではどうすれば死んでも生きることができるのでしょうか。イエスは言われています。私を信じる者は死んでも生きる。イエスを信じる者は死んで終わりではなく天国があるんです。どうしてそんなことがあるのか。あなたがビルで火災に巻き込まれたとします。このままでは時間の問題。ある人が叫びました。ここをまっすぐ行って非常口から出よ。そしてその言葉を信じ従った人は助かり行きます。別の人が叫びます。どうしたって無駄だ、どうせここで全員死ぬんだ。それを信じた人は死ぬんです。世界を変え何十億の人たちに死の向こうにある希望を示し続けたイエスの言葉に耳を傾けてください。信じ従ってください。死んでも生きることができるために心からお勧めします。
竹下静香で深い川を越えて。
深い
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ヨハネの福音書11章25節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。